こんにちは。アクシス代表、多田翼です。今回は、甘露の飴、透明なハートでいきたいを取り上げて、ネーミングに焦点を当てて、マーケティングへの学びを掘り下げます。ユニークな商品名の狙いを紐解くことで、ネーミングの秘訣をぜひ一緒に探っていきましょう。よかったら最後までぜひお願いします。はい。甘露が透明感のあるハートの形をした飴を発売しました。名前は、透明なハートでいきたいと言います。歌の歌詞の一節がそのまま使われているような商品名ですよね。で、こちらの名称の意図なんですが、飴に興味がない若い人たちにも振り向いてもらえるように、あえて飴らしさをなくしてセリフのような歌詞のようなフレーズにしたとのことです。飴を舐めることで心が透き通り、気持ちが前向きになってほしいという思いが込められています。はい。この甘露の透明なハートでいきたいから商品名の役割、名前をどうつけるのか、ネーミングに学びがあるんです。で、商品の名前というのは、その商品を識別するためだけにあるのではないんですよね。商品がブランドとしての持つストーリーであったり、独自性や価値を伝えて、お客さんとの関係を深める役割も担うんです。日本語では、名はタイを表すと言いますが、ここで言っているタイ、体ですが、タイには、商品がもたらす体験価値も含めるんですよ、で、商品名は、商品開発者の思いであったり、その熱意、込めた哲学とか品質への自信、そして何よりも商品がもたらす価値を具体化する、具現化するものなんです。ではどうすればこのような商品名を付けられるのでしょうか。で、鍵はですね、顧客インサイトにあるんです。顧客インサイトとは何か、これマーケティングの文脈で言えば、顧客インサイトというのはお客さんを動かす隠れた気持ちなんです。心のホットボタンとか心のツボなんて言ったりもするんですが、普段はお客さん自身は意識していないものの、その心のボタンを押されると、そうだと気づかされれば、態度が変わって、気持ちが変わって、行動を起こす奥にある心理なんです。で、顧客インサイトに基づいた商品名であれば、その商品はお客さんの心の金銭に触れて、強い興味であったり、欲しいとか、買いたいという購入意欲を引き起こすんです。普段はお客さん自身が意識していない無自覚な欲求であったり感情が、その商品名によってありありと呼び起こされるわけなんですね。はい。で、ここで甘露の飴に話をつなげるんですが、甘露はですね、後に新商品となる透明なハートでいきたいのこの飴の開発にあたって、徹底した調査であったり、お客さんとの対話を重ねて、改めて若年層のことを深く理解したんです。で、その調査において分かってきたのは、飴は人からもらうものであると、こんな存在だったとのことなんですね。で、これどういったことだったのか、IT メディアの記事で次のように書かれていたので、参考になると思って読んでいきますね。若い世代にヒアリングを行った。ヒアリングの結果、若い世代にとって飴は自分で買うものではなく、人からもらうものでした。つまり、これから自分のお金で好きなものを買えるようになった時に、飴が選択肢に入ってこないのです。市場縮小の危機感を反映するような結果だった。はい、こちらが IT メディアの2023年2月6日の記事からの引用です。それと同時にですね、飴にはポジティブなイメージがある。これは甘露にとって収穫だったんです。先ほどの記事には次のように書かれていて、別の箇所なんですが読んでいきますね。一方で若い人たちの声によく耳を傾けると、前向きな兆しも見つけた。親や祖父母に飴をもらって食べた幼い頃の温かい記憶、色や形が可愛い、透明感があって綺麗といった前向きなイメージが強いことだ。飴はコミュニケーションツールであり安心感もある。そして、お菓子の象徴としての根源的な可愛さがあります。若い世代もそういった良いイメージを持っているので、もう一度振り向いてもらう兆しがあるのではないかと考えました。はい、以上が記事です。こうしたお客さんの若年層の理解から、甘露は目指す方向性は明確にできたんです。飴をパッと見て可愛いとか、映えるだけではなくて、飴の価値であるコミュニケーションツールとか、安心感、根源的な可愛さを心から感じてもらうと。こういった方向性を見出したんです。甘露は若者への飴の認識だけではなくて、もっと広く、そして深くお客さんのこと、若者のことを理解しようとしました。若者との対話から分かったのは、SNS であったり、日常での人間関係での、負の部分、ネガティな部分に、10代の中高生は日々ストレスにさらされていると。こんな発見をしたんです。で、こちらについて具体的には、同じ記事から該当箇所を読みますね。プロジェクトでは飴の原体験を作ることを目的に現役の高校生3人に参加してもらって商品開発を行っている。 2022年8月から本格的に始動し、月1回企画会議を実施。2023年5月の発売に向けて、開発は最終段階に入っている。プロジェクトに参加したのは、モデルやタレントとしても活動する高校生。しかし、じっくりと話を聞くうちに、華々しさだけではない感情も見えてきた。今の若い人たちはスマホネイティブで、SNS を楽しんでいるというイメージがあります。しかし、彼女たちの話を聞いていると、実際は気持ちの浮き沈みが大きく、不安や孤独と葛藤する心のもろさがあることを感じました。SNS でメッセージの返事を送ってこない相手がストーリーを更新している。自分の知らないうちに SNS のグループができている。自分が一人ぼっちだと感じることがある、など、SNS で他人とつながりやすくなったからこそ、若者たちが抱えるモヤモヤは複雑で再現のないものになっている。はい、ここまでが記事です。この状況における顧客インサイトを言語化をするのであれば、SNS でのやり取りを楽しんでいるように見えて、実はそこには人間関係に不安や孤独感を感じている、抱いている日常から少しの瞬間でもいいので自由になりたいと。こんな奥にある望み、これが顧客インサイトだと思うんですね。甘露の透明なハートでいきたいという商品名は、顧客インサイトに寄り添ったネーミングになっています。名前に込められたメッセージ、お客さんへのメッセージには、若者が抱いている自分らしくありのままの素の自分になりたい時もあると。こんな気持ちに響く力があるんです。はい、そろそろクロージングです。今回は甘露の飴、透明なハートでいきたいから商品名にフォーカスを当てて学べることを見てきました。最後に学びのポイントを振り返ってまとめておきましょう。今回は顧客インサイトと、これをテーマに見てきたんですが、顧客インサイトはお客さんを動かす隠れた気持ちです。普段はお客さん自身も意識していないものの、その心のボタンを押されると態度が変わって行動を起こす奥にある気持ち、心理になります。商品名が顧客インサイトに基づいたものであれば、その商品はお客さんの心の金銭に触れて強い興味であったり、購入意欲を引き起こすんです。商品名というのはその商品を識別するためだけにあるのではなくて、商品がブランドとして持つストーリーとか独自性や価値を伝えてお客さんとの関係を深める役割も担います。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。